高麗末の中心、チョン文殊の母親が書いたものとして知られた、私たちがよく知っている詩があります。その詩の中で昔の言葉を現代語に変えてお読みいたします。カラスが争う場所へ、白鷺を行くでない。怒ったカラスは城を妬む。澄んだ水できれいに洗った体が汚れるかと。息子がひょっとして国を惑わす関心の群れと交わり、自分を汚すのではと心配する母親の心がよく現れている内容です。しかし、これは過去数百年間この地を生きた大部分の学者たちが追い求めた人生の方式でもあります。この世が騒然としていぶかしいと学者たちは現実とぶつかりながらこの世を新しくしようとする余裕は最初から現実を逃避し都落ちをしました。貧しく無学の田舎の人々と体を揉まれ彼らと人生を分かち合うためにではなく大概の場合は白鷺のような自分自身の孤高さを守るためでした。2000年前エフェソは肉体的にも霊的にも堕落の極地を極めた都市でした。ローマ帝国四大都市であり小アジア半島最大の都市だったエフェソは地政学的に交通、商業、貿易の要衝の地という利点のためにお金と贅沢と享楽が乱舞する都市でした。特に当時エフェソには西暦263年ゴート族によって破壊されるまで古代世界の七大不思議のうちの一つだったアルテミス神殿がその異様を誇っていました。使徒言行録18章19節を見たときに申し上げましたようにアルテミスは今日トルク大陸の昔の名前であるアナトリアの人々が崇拝していた豊穣と多産の女神としてアルテミス神殿のは長さが130メートルに幅67メートルでその神殿を支える柱の数だけでも127にもなりました。今日アテネのアクロポリスの上にどんと構えている昔のアテナ女神の神殿だったあの有名なパルテノン神殿は長さ 69.54 メートルに幅 30.9 メートルそして46の柱で構成されていました。したがってアルテミス神殿の長さと幅はあの勇壮なパルテノン神殿の2倍であり大きさはなんと4倍に達したという事実を考えるときその昔アルテミス神殿がどれほど巨大だったか想像できます。まさに古代世界の不可思議でした。その不思議なアルテミス神殿には数千名の女祭司がいましたが彼女たちは合法的に淫行する売春婦でした。またアルテミス神殿で働く神殿の奴隷は数えることすらできないほど多かったです。日ごとにアルテミス神殿を参拝しようとする人々が各地からエフェソに押し寄せアルテミス神殿の祭司は彼らから各種の名目の金品を巻き上げました。そのアルテミス神殿の内部はもちろんのこと神殿の周辺まで治外法権の地帯でした。どんな犯罪者であれアルテミス神殿の圏内にいる間は 逮捕や拘禁を免じられたので、この上なく広いアルテミス神殿の圏内はいつも犯罪者であふれていました。それだけではなく、シャーマンと魔術師天国でもあったエフェソは、あらゆる迷信とお守りが乱舞する迷宮の都市でした。冒頭で言及した詩の観点で見るならば、当時エフェソは真っ黒なカラスが、悪霊の戦いを繰り広げるカラスの巣窟と同じでした。しかしパウロはそのカラスを遠く離れ、僻地で自分一人、孤高のあたかも白鷺として生きようとはしませんでした。彼は自分とエフェソの人々の間に明確な線を引き、エフェソの人々から自分を区別しながらもエフェソを去りはしませんでした。むしろパウロはエフェソの真ん中でエフェソの人々に揉まれながら共に行きました。彼は大部分の人々が昼寝をする時間を利用して2年間もティラノスのスコーレでクリスチャンたちと一緒に主の御言葉を勉強しました。その結果、福音はエフェソを越えて今日のトルク大陸の西部地域のアジア全地域まで浸透することになりました。パウロが手を置くと病の人が癒され、悪霊が追い出されもしました。さらには人々がパウロが生計のためにテントを製造するとき使用していた汗拭きの手ぬぐいと作業用の前掛けを持ってきて病気の人の上に乗せても病気が治り、悪霊が追い出されました。このすべての場面を目撃したスケワの7人の息子たちがパウロを真似て悪霊を扱おうとして、むしろひどい目に遭う事件も起きました。しかし先週の手術に確認しましたように、逆説的にもこの事件を通してエフェソのより多くの人々がパウロが伝える主を恐れ敬うようになりました。そして漠然と主を信じていた人々も自分たちの過ちを告白しながら主と人格的な関係を結ぶことになりました。さらに驚くべきことは、人々を幻惑していた魔術師たちがこれまで大切にしてきた金儲けの源泉だった魔術の書物を抱えて出てきて、すべて公開の場で焼き捨ててしまったのでした。人々が魔術の本の値段を計算してみると、その総計は当時の銀貨で5万ドラクマにもなりました。5万ドラクマなら一人の人間の5万日分の賃金にあたり、一人の人間が137年間一日も休まずに働き続けないと得られない大金でした。それにもかかわらず、パウロに会った魔術師たちは銀貨5万ドラクマにもなる魔術の本を未練なく焼き捨ててしまいました。このようにエフェソではパウロ一人によっていかなる人も想像すらできなかった革命的な出来事が起こりました。カラスたちが悪霊の戦いを繰り広げる状況のエフェソに、シロサギのようなパウロが一人が入っていきましたが、パウロが黒く染まるどころか、むしろカラスと酷似していた数多くのエフェソの人々がパウロのような白鷺になって共に生きるようになったのでした。そうならば、 パウロはどれほど偉大な人物でしょうか。当然英雄と呼んでも差し支えないのではないでしょうか。パウロもやはり私たちと同じ性質の人間ですが、一体こんな革命的なことがどうしてパウロに可能だったのでしょうか。本文20節がこの質問に対して答えてくれています。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。本文は偶像と堕落と迷信の都市エフェソで起きた生命の働きがパウロ個人の能力によるものではなく、パウロが伝えた主の御言葉が持った力に起因したものであることを明白に明かしてくれています。韓国語力、韓国語聖書では主の言葉はの次に力がありが続きます。韓国語力と翻訳されたギリシャ語クラトスは権力あるいは軍事力を意味します。絶対主権者の絶対権力や天下無敵の軍隊のように、主の御言葉はこの世の中の何も比較できない絶対的な力を備えています。本文は主の御言葉がまた勢いよく広まったと証言します。ギリシャ語の動詞アウサノは大きくなる、増加するという意味です。人間の歴史には無数の天下宗師と絶対権力者、そして天下無敵の軍隊がありました。しかし彼らが備えていた力は、ある瞬間の頂点を過ぎたらば必ず衰退し消滅しました。いくら強大に見える力といっても、葉が落ち花が枯れるように消滅してしまうのなら、それはただ若干の時間差があるのみで、一瞬にして消える水の泡と違いはありません。しかし主の御言葉の力は消滅で終わってしまうこの世のいかなる力とも同じではありません。主の御言葉は受け入れれば受け入れるだけ30倍、60倍、100倍とその力は増幅します。その力の主体である主が尽きることのない永遠の神様であるからです。それで本文は主の御言葉には力がありはますます勢いよく広まり力を増していったで終わっています。力を増していったと翻訳されたギリシャ語の動詞イスキオは勝つという意味でもあります。前で言及しましたように、ユダヤ人シャーマンのスケワの7人の息子たちがパウロを真似てイエス様を信じていないのに、ただイエス様の名前を呪文と考えて悪霊を取り扱おうとして、むしろ悪霊からひどい目に遭わなかったでしょうか。当時の状況を先週の手術に見ましたように、15節16節が詳しく伝えてくれています。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。悪霊に憑かれた人は一人でしたが、反対にスケワの息子たちは7人にもなりました。しかし悪霊に憑かれた一人があたかも獲物を引き込む蝶のように、スケワの7人の息子たちに飛びかかって彼らを簡単に押さえつけひどい目に遭わせました。ここでひどい目に遭わせるという意味で使われた単語が先ほど申し上げたイスキオです。 悪霊がスケワの7人の息子より力がさらに強かったのです。しかし悪霊やサタンも主の御言葉の前では小さくなりました。永遠なる主の御言葉はこの世のどんな力とも比べられない絶対的な力を備え、止まったり尽きることなく勢いのある御言葉なので、主の御言葉はこの世の何にも打ち勝てます。言い換えれば、主の御言葉に勝てるものはこの世に何一つしてありません。2000年前エフェソの不思議だった巨大なアルテミス神殿は、今日エフェソを訪ねてみると遺跡に残っているものといえば、ただ一つの白い大理石の柱しかありません。その柱の大理石の柱一つを除外しては何も残っていません。できないことがなかったアルテミス神殿の力が、西暦263年ゴート族の侵入とともに完全に消滅してしまったのです。反面、そのエフェソで2000年前パウロが伝えた主の御言葉は、時間と空間を超越して今日にも変わらず生きて働いています。主の御言葉の力が人間を圧倒していたアルテミス神殿の力に勝ったのです。今日廃墟に変わったエフェソの遺跡で、誰でもこの事実を無理なく確認できます。しかし2000年前の本文の当時には、エフェソにはアルテミス神殿が健在であり、すべてのエフェソの人々は偶像のアルテミスの影響力と支配力の中で暮らしていました。ところが本文の中のたくさんの人々と魔術師たちは、パウロが伝える目に見えない主の御言葉が、これまで彼らが崇拝してきた目に見える巨大なアルテミス神殿と偶像のアルテミスより一層力があることを悟るや否や、主の方へ未練なく戻ってきました。考えれば考えるほど彼らは偉大なクリスチャンたちでした。主を信じるということは、主の御言葉を信じることであり、主の御言葉を信じることは主の御言葉が持った力を信じることです。その力を信じられないなら、誰も御言葉通りに生きることはできません。パウロの偉大さも、どんな状況の中でも主の証人として生きるのをやめたり止めたりしなかったことにあります。それが可能だったのは、パウロもやはり主の御言葉の力を信じたからです。それで彼はこの世ではたとえ貧しくみすぼらしいとはいえ、いつどこででも主の御言葉に力を得て永遠に勝利の人生を生き、2000年が過ぎた今日まで私たちの信仰の模範として永遠に生きています。神様が預言者エゼキエルを通して語られました。エゼキエル書20章10章から12節です。私は彼らをエジプトの地から連れ出し、荒野に導いた。 そして彼らに私の掟を与え、私の裁きを示した。人がそれを行えば、それによって生きることができる。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るためであった。神様がイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から解放させ、ご自身の規律、規則である御言葉をくださったことは、人間は神様の御言葉を通してだけ生を得ることができるからです。韓国語、生きることができる、生を得ると翻訳されたヘブライ語動詞ハヤイワは生命を救うという意味です。神様の御言葉に力を得てだけ私たちの生命を消耗させ尽きさせるこの世の中から私たちの生命を毎日救うことができます。神様の御言葉はこの世の誘惑と暗闇に勝つ光です。神様の御言葉はこの世の悪と不義に勝つ善であり正義です。神様の御言葉はこの世の絶望に勝つ希望です。神様の御言葉はこの世の困難と逆境に勝つ創造の力です。ですから詩人はこのように詩編119編71節72節でこのように歌いました。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。あなたの口から出る律法は私にとって幾千の金銀に勝る恵みです。天地を創造なされた神様の全能なる御言葉の中で、この世のどんな逆境も苦難も大切な霊的な財産として消化されます。さらに神様の御言葉は自分に勝たせてくれる決定的な力です。いつも戦わねばならない最後の対象は私たちの外にはありません。まさに自分自身です。自分自身との戦いで勝つことができないならば、アダムとエバのようにエデンの園でも一瞬にして没落するほかありません。それで使徒パウロはコリント信徒への手紙1の9章25節から27節でこのように明かしします。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりはしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。スポーツ選手が国旗訓練をするように、パウロも自分との戦いで勝つために自分を日々打ち叩いて服従させました。これは肉体的な腕力による自虐ではなく、神様の御言葉でパウロは自分をつけ込んだという意味です。そのようにしなければパウロは決して現在私たちが知るパウロになることはできなかったことでしょう。何よりも三位一体の神様は死に勝つ生命であらせられます。死を打ち破り復活なされた主が、御言葉が肉体をまとってこの地に来られた ロゴスでした。それゆえ三位一体の神様の御言葉の力なしでは、日々私たちの生命を消耗させ尽きさせるこの世から、私たちの生命を救う他の方法はありません。主が地上で交渉外を終える頃、弟子であるペテロとヨハネ、そしてヤコブを連れて高い山に登っていかれました。山上に達し、主の顔が太陽のように光り輝き、主の服もまぶしいほど白くなりました。同時に天からモーセとエリアが降りてきて、主と対話を交わしました。その光景がどれほど恍惚したものだったからか、現場にいたペテロが主に恋願いました。マタイによる福音書17章7節4節です。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロは再び世間に戻らず、モーセとエリアと共に主に仕えて、その恍惚とした山の上でずっと住むことを望みました。世間と隔離されて、シラサギのように孤高に生きようということでした。しかし主はペテロのその誓願には一言半句もなく、世間に再び戻られました。主がこの地に来られたのは、僻地の山の中で一人孤高のシラサギや学者のように生きるためではなく、カラスのような罪人たちと共に揉まれて暮らしながら、彼らにご自身の生命を与えるためでした。それで主はカラスよりもより黒い罪人たちの罪の代価を代わりにお払い、お支払いになろうと、十字架に獅子が釘打たれて全身が血まみれになりお亡くなりになりました。しかし死刑具の十字架の絶望が、十字架の苦痛が、十字架の暗闇が、十字架の死が、決して主に勝つことはできませんでした。主は死に打ち勝ち、永遠に復活なされたからです。その主がおっしゃいました。ヨハネによる福音書16章33節です。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちがこの世を生きていく間、どんな苦難と逆行に見舞われても、私たちは主の御言葉に力を得て絶対的な平安を享受し、勇気を出して生きていきます。死を打ち破り復活なされた主が世に勝ったからです。ここで勝つと翻訳されたギリシャ語動詞ニカオは、今日の本文のイスキオより一層強い意味で、征服するという意味です。主がこの世を征服なさったというのは、サタンの誘惑に勝たれ、この世の暗闇に勝たれ、この世の絶望に勝たれ、この世の苦痛に勝たれ、この世の計略に勝たれ、十字架の 苦難から逃れたいというご自身に語れ、すべてのことを飲み込む死に完全に打ち勝ち、征服なされたという意味です。それで私たちもやはり、この主の中で、この主の御言葉に力を得て、この世と自分に打ち勝つことのできる主の証人として生きていくことができます。愛する教友の皆様、私たちの目標は、この世と隔離された僻地の場所で、私たち一人、孤高の学者や白鷺として生きていくのではありません。私たちの目標は、カラスたちが悪霊の争いを繰り広げているようなこの世の中で、人々に揉まれながら、その中でキリストの証人として生きていくことにあります。今もし一寸先も見通せない漆黒のような暗闇に踏みつけられているでしょうか。どんな意味であれ、今満身創痍で血まみれになっているのでしょうか。息することさえ苦しい絶望に陥っているのでしょうか。到底抜け出せない死の苦痛の中に閉じ込められているのでしょうか。信じていた人々から無念にも計略を受けているのでしょうか。しかし私たち皆、主の絶対的な平安を享受しながら勇気を出しましょう。主が前もって霊で私たちの中に臨んでいらっしゃり、すでにご自身の御言葉で私たちを抱いていらっしゃいます。主の御言葉は絶対的な力を持っていらっしゃいます。その力はいつか消滅する霧や水泡ではなく、日ごとに勢いを増す永遠の力です。死を打ち破り復活なされた主の御言葉は、この世に勝ち征服した御言葉であるからです。信じるということは、まさに主のこの御言葉の力を信じることです。私たち皆、パウロを手本として、主の御言葉に力を得て、この世の中で主の証人になりましょう。今までは私たちがこの世と自分との戦いで百戦百敗したとしても、この世に打ち勝ち征服なされた主の御言葉に力を得てからは、私たちもやはりパウロのように、時間と空間を超越し百戦百勝を収めることになるでしょう。お祈りいたしましょう。私たちは山上のペテロのように世と隔離され、私たち一人、学者や白鷺のように孤高の中で生きようとしていました。しかしこの時間、恍惚なる山から逆に悪霊の戦いの世の中に降りて行かれた主の後を追う主の証人として生きるように、私との霊眼を開かせてくださり感謝します。主を信じることは主の御言葉を信じることであり、主の御言葉を信じることは御言葉の力を信じることであることを忘れないようにさせてください。たとえ私たちの現実が満身創痍だとしても、血まみれの十字架の死を打ち破り復活なさった主の中で絶対的な平安を得て勇気を出して生きていかせてください。この世に勝ち征服なされた主の御言葉に力を得て、サタンの誘惑に勝ち、 世の暗闇に勝ち、世の絶望に勝ち、世の苦痛に勝ち、世の計略に勝ち、自分との戦いで勝ち、すべてのことを飲み込む死に勝たせてください。そうして世から私たち自身を区別した私たちによって、かえって世が新しくなる聖なる逆説が、この時代の歴史の中で日々日ごとに起きますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。